農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
農食ラジオ始めていきます。
よろしくお願いします。
ロングライフ牛乳を広めたい
広めたい。
はい、前回はロングライフ牛乳を科学的に知りたいということでですね、加熱とか容器の話をしてまいりましたけれども、
容器の秘密ね。
前回の最後のクイズ、
お
ロングライフ牛乳の日本の普及率、
うん、
2021年何パーセントでしたか？
2021？ あ、 1.3%。
正解。
もう 1% だね。
じゃあ平成初期1994年は
3倍。 3.9？
3.9% 正解。
もう3分の1になっちまったと。30年ぐらいで。
そうなんですよ。で、実はね、昭和にもあって、ロングライフ牛乳って
発祥というか生まれはもっと昔なんだ。
そうそう、1970年代ぐらいに研究開発されてたらしいんだけど、
うんうん、
1985年ですら 2.5% あったんだよね。
うんうん、今より多い。2倍。
そう、あれから何年？ 40 年ぐらい経って半減ぐらいしてるんだよね、うん、
ちょっと増えてまた減ってみたいな。
そう、だからこの新しい技術が右肩上がりに増えていくならわかるけど、一、
うん、
回増えてギャンって減ってるっていう、
うん、確かにね。ロングライフよりもさらにいい技術がめっちゃ普及したから減ってるとかだったらね、健全なんだけど。
そうなんですよ、うん、一方外国ではロングライフはすごい伸びてるっていうか、もはやスタンダードになってるわけでしょ。
地域によってはほぼロングライフみたいな。
そうそう、なんなんこれっていうのをちょっとずっと悶々と考えてて、でこの後ねいくつか紹介するんだけど、うん、TT の仮説を。
TT 仮説
ちょっとね煮え切らないんで、
煮え切らない、
一緒に悶々としてくれる。
悶々会なんだ。
そう。で、仮説に入る前に、うん、一番最初に思いついたのが、
うん、ひらめき。
このなんか牛乳の、そのロングライフ牛乳の評判が落ちたってことなのかなと思って。
ああ、なんか風評被害じゃないけど、どっかのタイミングで。
そう。過去にあの牛乳の食中毒のね、某事件があったけど。
あったっけ？
うん。あれって2000年なんだよね。
全然覚えてないけど。
いや、絶対覚えてるはずだよ。
あ、あれか。
会社の名前言ったら。
確かに、
うん。あえて言わないけど。
いろいろブランド名変えたもんね、そっから。
そうそう。あれ2000年なんだけど、その時はもう加工船だったから。
あ、ロングライフ牛乳の方は。
そう。これ原因じゃないっぽいんだよね。
うんうん。あ、その問題が出たのもロングライフなの？
あ、しかもそれも違ったの。
普通の。
普通に。全然関係ありませんでした。
なるほど。脱
脂粉乳かなんかの製造だったと思う。全然関係ないです。
なるほど。気になる方は、ググれば出ると。
はい、ググれば、はい、
2000年頃、
まあ、知ってるやつですね。
まあ2000年生まれの人が聞いてたらね、全然知らない。
あ、そうだね。牛乳食中毒事件で調べたら出てきますけど、うん、
2000年ぐらいの、は
い、ということでですね、なぜ普及しないのか、
はい、
3つ仮説があります。
仮説3つ。
うん。で、これは俺が調べたのと、まあよく言われてるやつがいろいろあるんだけど、
うんうん、
1つ目は日本はコールドチェーンが充実しているからロングライフ牛乳が広まらないっていう。
クール宅急便のことですか？
あ、
コールドチェーン。
悪くない
コールドチェーンが。
チェーンだからね。
うん。
鎖みたいな感じで。
鎖。
まあ、リレーみたいな。牧場から、
うん、
物流、
うん、
スーパー、家。これずっと冷たいまんまいけるんだよね。
そういうことね。クール宅急便はその、運送部分だけだもんね。
まあ、そうそうそう。こういうのコールドチェーンって言うらしいんだけど。
ああ、なるほど。
まあ、これが充実してるんで、別に常温でやんなくてもよくねみたいな。
なるほどね。そこが発達しちゃってるからこそ。
そうそう。まあ、だから同じ理由で、日本でも内陸で美味しい生魚が食べれるじゃん。
うんうん。まあ、冷蔵、冷凍ね。
そう。海の近くの方が美味しい気もするけど、うん、別にね、内陸のね、栃木県の浜寿司とか行っても、
うん、
まあ別に千葉県の浜寿司と、ね、うん、同じ味のはずだし。
同じ水準でね。確かに。
ってことで、コールドチェーンが充実してますと。
うん。充実しちゃってるからこそ。
そうそう。
要冷蔵で十分になっちゃってると。
そうなんですよ。で、多分アメリカとかヨーロッパとか考えると、
うん。
まず広い国とかってさ、すげえ物流に多分時間かかるじゃん。
確かに。でかいもんね。
で、あと牛乳の生産地とやっぱ都市が離れてたりとかさ。
うんうん。
そうすると冷やしてらんねえよっていう世界もあるだろうし。あと貧しい国ね。
うん。
こういう国もそんな冷蔵庫買ってらんないっすとか。
うん。
そんな冷たいクール瓶みたいなね。
うん。
できないっすみたいなのもあるかもしれないし。
あるだろうね。
ねえ。 あとはこういう国あんのか知らんけど、多分あると思うんだけど、牛乳を生産してない国、
ああ輸入で賄ってると、
そうそう、そういう国も困るよね、冷たいのしか使えないと。まあだからちょっと日本独自の流通っていう面はあるのかなって、まあこれが結構多分主流な派閥だと思いますね、う
ん、主流な派閥。
ただ絶対それでも常温のがいいと思うんだよね、常温で置けるなら。
うん、そうだよ。
だってさ、最近スーパー行くとさ、あの何、冷蔵のその牛乳売り場のショーケースとかさ、
うん、
なんか節電で、でなんか光切ってたりとかさなんかカーテンつけてさ、冷気が逃げないようにしたりしてるじゃん。
それもあるね。
いや、そこまですんなら常温でよくないですかって
確かに
思ったりするから、これはね今後変わってく可能性あるんじゃないかなっていう。
確かに
牛乳、そう、冷蔵できるからするんだじゃなくて、うんうん、しなくてもいいなら冷蔵しなくていいんだっていう一面もあるのかなと。
うんうん、確かに。
これが一つですね。
近所のドラッグストアにさ、
うん、
ドリンクとか冷蔵はほんとコンビニレベルぐらいで、
うん、
あと結構常温で場所取ってさ、その箱売りとかしてる、うん、とこあるんだけど、うんうんうん、ああいう割合のとこだったらね、よりその常温牛乳バンバンたくさんあってもなんか面白い気がした。
確かに。いや、そうね、だから常温に対するやっぱりアレルギー嫌悪感みたいな多分あって、なんでかわかんないけど、ちょっと話それるけど、赤ちゃんの粉ミルクみたいなのあるじゃん、
うんうん、
そうね、なんか一般的にはさ、哺乳瓶にさ粉入れてさ、お湯入れてさ、シャカシャカシャカって吸ってさ、
うん、
赤ちゃんそんなさ、なんかあ、70度以上のお湯入れないといけないのね。
ほう
ほう。赤ちゃんにあげる。でも70度なんて熱くて飲めないじゃん。
そうね。
大人でも熱いんだから。それをさ、人肌に冷ましてさ、35度ぐらいにして飲ますんだけど。そう、外出してる時とかも無理じゃん。
確かに。
ってなると、やっぱり授乳室とかにお母さんが行って、授乳するとか、そういうことになってくんだけどさ。
うんうん、
その時にさ、もう昔から液体の、ミルク。
うん、
赤ちゃん用のミルクがあればいいのにっていう声が、まあ昔からあったんだけど、
常温でね、
それが流通 し始めたのって割と最近なんだよ。どんぐらい前だっけな。
そうなんだ。
調べてみよう。ですね、2019年っすね。
え、めっちゃ最近じゃん。令和。
そう、日本初乳児用調整液状乳っていうのをグリコが出してるね、アイクレオっていう商品。
あ、出た出た。アイクレオ赤ちゃんミルク、母乳に近い栄養成分って書いてある。
そう、これはなんか聞いたことあるのが、やっぱりこんな常温でそんなもん赤ちゃんに飲ませられるかみたいな、というお声もあったみたいですね。
ちょっと、
でももう今普通に売ってるわけだからね、
うんうん、
この辺も追い風になるかもね。
あ、なるほど、そういう流れが令和になってぐらいであるんだろうね。確かに。
そうそうそう。だからこれ、このさ、コールドチェーンが充実してるっていうのが主流っぽいんだけど、いろいろ見てると。
うんうん。
でもやっぱ節電とかって、今サステナが流行ってるけど、節電自体はもっと昔から言われてるし。
そうだね。震災あたりからとかね、めっちゃ。
ねえ。やっぱりさ、持ち歩く気とかのニーズって昔からあるし。
うんうん。
俺、これがコアじゃないと思ってるんだよね。
うんうん。
もう、常温が流通しないっていうのは。
なるほどね。
もう一つ調べて見つけた仮説言っていいですか、うん、
あれ今まだ2個目だっけ、次が。
今1個目。
次が2個目。
次が2個目。もう2個しかないですね、実質。
あ、そうなの、実質2個。実質2個とは。
うん、3個目をこの後で話、議論します。
あ、そうなんだ。
はい、
2つ目。
じゃ2個目は漫画の影響です。
もう全然わかんない。漫画の影響。うん、
これはね、俺が X でね、なんでこんな落ちてるんですかって言ったら、
お、反応が。
某源さんっていう、
某源さん。
お友達のポッドキャスターの方がいるんですが、はい、おいしんぼじゃないですかっていうのを言ってきて。
前回言ってたおいしんぼの話だ。
そう、前回もおいしんぼ。それでおいしんぼ調べたんだけど、まあ、時代的には、その本当にロングライフ牛乳が、のシェアが下がり始めた時代の漫画なんだよね。うんうん、平成の初期から、中期から。
確かに。
で、その時に、前回言ったように、低温牛乳、低温殺菌牛乳の方が美味しいぞ、みたいな。
ああ、美味しんぼさんで。
苦手な人でも飲めるぞ、みたいな、うん。やっぱりそういうのがあったりとか、なんか栄養価がどうとか。
うんうん。
まあちょっとどちらかというと、低温牛乳の方が素晴らしい、低温殺菌牛乳の方が素晴らしいっていうような書きっぷり。
うんうん。
だったみたいなんだよね。これ時代がドンピシャで、
はい、
1998年とかに出た回がそれだったんだって、
うん、98年。
そう。ただ問題は漫画一つで日本の牛乳のシェアが3分の1になるかって言われて、ロングライフ牛乳のね。
確かに。
そこがね、時代と理由はめっちゃマッチするんだけど、影響度がね、今、うん、結構おいしんぼ、今結構 X とかさ、いろんなとこで話題になってるけど、
そうなんだ。
うまみ成分がどうとかさ、例えば。
うんうん、
まあだけど、さすがに、これがクリティカルかっていうとわかんないなっていうの。まあ、いろんなもののね、積み重ねなのかもしれないけどね、美味しんぼは、まあ、もちろん一つでっていう、うん、っていうのが調べて分かったことです。
なるほどね。
しっくり来なくない？コールドチェーンと美味しんぼだけ。
美味しんぼは特にしっくり来ないね。コールドチェーンはね、
うん、
いや、なんとなくお金の話に近いなと思った。QR コード決済とか、整備整ってないとこの方が、普及がめっちゃ進んで。
ああ、なるほどね。そうそう。
むしろ現金の信頼性が低いから、みたいな。
そうだね、
とか、レジ買えないからとか。
はいはい、はい。
それで、東南アジアとかそっちの方が普及したみたいな。
なるほどね。
話が。
やっぱ技術は、技術は貧しいとことか、資源に乏しいとこの方が広がるんかね。
とか、先に発展させちゃったからっていうと、電線とかね。日本めっちゃ電線あるけど、
うん。
後から作ったところは、全部地下に通ってるとかね。
ああ。
街並みが綺麗とか、
ね。なるほど。めっちゃいいこと。
なんかそれに近い感じは受けたから、まあ納得っちゃ納得だけどね。ゴールドチェーン発達しすぎちゃっている。
うんうん、いや、そうなんだよね。でもじゃあなんでそもそも1970年代に、
うん。
ロングライフ牛乳を発明したのっていうところにもなっちゃうよね。
なんで作ったっていう。
そう。ゴールドチェーン発達してんだからそんなもんいらないじゃんってね、なってもおかしくなかったと思うんだけど。
うん。
まあ、そのあれなのかな。コールドチェーン、正義派と、反対派といたのかな。
あ、でも、クール宅急便ががっつり当たり前になったのって割と最近じゃない？その、俺らがこう、育つとともに。
うん。
なんか割と、携帯とかの発展とともに、気づいたらクール宅急便も当たり前になったイメージでいるんだけど、俺が大人になっただけかな。初めからあったんか。
クール便は1993年からあるね。
あ、でもね、だから3年に生まれ出て、
やば、
どんどん、
これじゃん。
え、これじゃん。
これじゃないですか。
ぴったしじゃん、さっき。
タイミングドンピシャだよ。だ
93からどんどん普及してって、俺が、2000年初期ぐらいには、
うん、
とか、中学生ぐらい、2004、5年とか、
うん、
ぐらいにはなんか当たり前になってたみたいな。
やば。94年がロングライフ牛乳のピークね。
あ、そうなんだ。
で、ヤマトがクール便を始めたのは93年。これじゃん。
始めたし、そっからね、普及というかどんどん定着したのがそこのちょっと後だもんね、きっと。
ああ、なるほどね。じゃあ、乳業メーカーとかうんぬんじゃなくて、ヤマト運輸が
結構。先輩ヤマト。
先輩。
先輩ヤ
マト。いやー、おもろ。これ調べても出てこないからさ、
うん、
これも世界で唯一の仮説になります。
やっぱ発展しちゃった
まあでも今、それこそ今さ、2024年問題とかでさ、
うん、2024年
物流がちょっと、物流がさ、滞るようになってるじゃん、今。
ああ、確かにね。クール減らしましょうとかもね、いいじゃんね、それ。
ちょ、追い風吹いてる
じゃん。速達やめましょうとかね、速達でか
と。そうそう。
急がせるやつ。
ね、当日便みたいなやつとかね。うん。
余裕を持ってね。
いや、これめっちゃいい仮説だわ。
いいじゃん。ヤマトがロングライフ牛乳、定期配送で売ればいいんで。
いつ届いてもいいんだよ、つって。いや、もうこれで終わっていい。
終わっちゃった。
じゃあ、一応準備してたもの
を、
こう、喋る。
準備してたもの？
うん。いや、準備っていうか、ね、テーマとして準備したものが、
うんうん、
普通にじゃあ、どうすればここから普及すればいいかなっていうので、一つは、うん、まあ、ヤマトがクール便のボリュームを減らせば自然に上がっていくんじゃないっていうのもあるけど、なんかもうちょっとマーケティングとか戦略っぽく、
頭の体操やるなら
どうかと思う。まあ中の人って誰、どこの誰なのかよくわかんないけど。
いろんな中の人がいるね。いろんな立場、
うん。まあちょっと、ね、ポッドキャスターのたわごととしてね、うん、聞いてもらいたいんですが、
うん、
リスナーさんにはね。
まあ考えながらね、聞きながら。
そう。なのでマーケティング戦略って考えたときに、
う
まず何パーまで普及したいのかなっていう目標があった方がいいかなと思ったの、
ね。ああ、逆算。
うん。今 1.3 だけど。
1.3。
目標俺が立てました、
ね。はい。TT 目標。
10% です。うん。
まあ、でも10倍近く。
そう。でもちゃんと根拠があって、これは。
うん。
そのさ、牛乳が足りなくなる時期と余る時期があるよっていうのをさ、まだ定量的に喋ったことないんだけど、
はい、
ざっくりそのギャップって、
ギャップ
足りないとか余ったっていう、うんうん、そのギャップって、その時の牛乳を作ってる量のプラマイ 10% くらいだったんだよね。
10% 足りない、10% 多いみたいな。
そうそう。
10%余る、
まあ、例えば、2000何年だこれ。2020X 年のデータなんだけど、うん、4月に牛乳を9000トン作りました。
果てしない。
でも、7500トンしか消費されてませんみたいな。
うん。1500トン。
まあ、そうすると、まあ 10% 強かなっていう感じだけど。
10%
強、うん、まあ。まあでも大体目標としては 10% いいんじゃないかなって思ってんだよね。
うん、
だから今 1.3% だから、まあ本当に7倍ぐらいの消費にしないと、う
ん、7倍。
10% は達成できませんと、
うん。
って考えてから戦略立てた方がいいのかなっていう。
うん、
ってなった時に、次なんか、誰に買ってもらうのとか、どう活用してもらうのみたいな、話があるかなと思っていて、
うん、
まず誰には、まあ普通の一般消費者みたいなのもあるけど、
うん、
それこそ3月のコラボ会はこの辺結構深掘ったと思ってんだよね、青ちゃんと一緒に。
うん、
なんか大学、一人暮らしの大学生が1リットルの牛乳を買って、
うん、
ちょっと口開けて、1週間後に残念な姿で発見されるみたいな、
うん。で、もう買わないみたいなね。
そう。だ若い一人暮らしの人とかの方がいいと思うんだよね。
うん。いいと思う。
だうちとか。
あれ、まあ、量が飲めない人たちってこと？
そう。家族で飲むとか。
うん。
子供と自分で飲みますみたいな。お家だったら多分1リットル余んない気がするんだよね。うん、普通の牛乳でも。
そうね。
だ余しそうな人たちに集中的に、ね、アプローチすればいいんじゃないかなっていう。うん、そうすると、やっぱ20代男性とか、20代女性とか、
うん、
まあ、あるいは逆に、高齢で一人暮らししてる人とか、
うん、
あれだね、牛乳を瓶で配達されてるような人たちとかね。
はいはい。
うん。そこになんかフォーカスした方がいいのかなと思って。
うんうん。
ロングライフ牛乳をね。
ロングライフ。
だから主婦とかでさ、大量消費レシピでよく使ってますみたいな。例えばシチューとか作りますとか。
うん。
シチューとかなんかね、そのロングライフ牛乳ってあのコラボした時にさ、うん、200ミリのパックで毎回飲み切りみたいな。
うん。
前提だったけど、シチューとかなんかもっと使いそうじゃない？
そうだね。
うん。だからなんかその、家族みんなでみたいなとこじゃないのかな、アプローチ先はっていうふうに思いました。
うん。確かに。
どうですか？
アプローチ先で一区切りってこと？
うん、あとはじゃあその人たちにアプローチするにはどこで売るかっていうね。
うん。なるほどね。
めっちゃいい場所思いついた。
お、場所？
薬局か、ジム。
ジムはずっと思ってた。
うん、だってさ、いやもうほんとこれさ、今思ってもさ、
うん、
プロテイン買うじゃん、
うん、
粉のね。プロテインって大体さ、牛乳に溶いてくださいっていうのが多いじゃん。
そうね、大抵そうだ
ね。え、でしかも牛乳の栄養素も込みでプロテイン、タンパク質何グラムとか言ってるし
五角形のやつね。
でもさ、牛乳をさ、シェーカーに入れてさ、うん、持ってくるやつやばいよね、なかなか
あ、確かに。あのあれだよね、前の筋肉の話じゃないけど、
うん、その
スピードが大事っていうか、直後。
そうそう。運動直後にとかね、あるいは運動中ぐらいに飲みたいんだよね、多分あの人たちは。
はいはい。
筋トレする人たちはね。それをさ、家から牛乳持ってきて、じゃあ仮にだよ、もう最悪のケースでいくと、
うん、
まあ、あるサラリーマンの A さん、30歳は、仕事が終わった後に、ジムにいつも行きますと。
うん。
朝、
牛乳持って。
タンブラーに牛乳を入れて、日中仕事して、
やばい、
仕事帰り、8時、夜8時ぐらいに、よし、今日もいい汗かいた、つって、朝入れた牛乳とか言ってた。
シャカシャカシャカシャカ、つって。
うん。
アウト。
これはさ、この人は絶対さ、
うん、
ロングライフ牛乳をさ、必要としてるよね。
確かに。
潜在ニーズじゃないですか、これは。
でも、そしたらジムじゃなく、あれだよね。あらかじめロングライフ牛乳持っといて、みたいな、スタイルね。そ
う。だから薬局なんだよね、もう一個は。
薬局。
薬局で、いや、わかんない。今の、どうなんだ、俺が学生の時は薬局でプロテイン買ってたんだよね。
お、へぇ。いや、薬、あ、ドラッグストアか、いわゆる。
ドラッグストア、はい、ドラッグストア。
普通に処方箋のやつを思い浮かべてた。
そう、だからドラッグストアのプロテインコーナーの横とかに、うん、ロングライフ牛乳置いてはどうかと。
いや、めっちゃいいと思う。ないよ、今は。間違いなく。
うん。で俺ずっとその牛乳問題が嫌だったから、うん、ザバスの、水で溶いてうまいみたいな、
うん、
アセロラ味とかグレープフルーツ味とかね。
スポーツドリンクっぽいのとかもあるよね。今あるか知らんけど。
だから、他のメジャーなプロテインたちを見て、これ誰がいつ飲むのみたいな、ふうに思ってたんだよね。そう。決まりましたね、これ。
ドラッグストア。
ロングライフ牛乳のマーケティング。若い、ジムに行く人を、男子でも女子でも想定して、ジムに牛乳の自販機。まあ、牛乳にしちゃうとあれか。それこそ冷やしててもよくねになっちゃうから。
ジムでね、冷蔵庫みたいなのあって牛乳を提供してたらまあ最高だけど、それこそジムでプロテインと牛乳を常温で置いてさ、
うん、
そもそも認知アピール、認知度が。
あ、そうね、そうね。
で、買うのはドラッグストアか、まあそこで売ってたら買ってもいいけどみたいな。
そうそう。多分ね、乳業メーカーって、両方売ってると思うんだよね、プロテインも牛乳も。
あ、そうな。
プロテインってホエイプロテインとかだとさ、牛乳を、使ってるわけ
で。でもあれじゃなかったっけ、
うん、
あの森永とかで言うとさ、森永乳業が牛乳とか作ってて、うん、森永製菓がプロテインとか作ってない？
あ、気のせい。
なんかそうだった。
あ、森永はそういう関係かも。明治は自分のとこで一つで作ってるよね。
そうなんだ。
ザバスっていうブランドでやってるけど。うん。
なるほど。
だから多分自分たちでチーズとか作った時に、ホエイっていうタンパク質が余っちゃうから。
うんうん。
それをプロテインとして商品化してんだよね、多分あれは。いやー、気持ちいいっすね。うん。勝手にマーケティングしちゃって。
やっぱ、常温で置いていいんだ、みたいな。
うん。
発見がさ、大事な気がするから。
うん、そうだよね。
なんかもはや、展示的にあればもう十分な気がする。
そうそう。
そこで、
そうだね。
知るポイントがあれば。
そう
ね。知らないもん。
ね、ドラッグストアとか、だから確かに、前、青ちゃんとお話した時に、スーパーで見かけても、
うん、
あんまり響かない気がするんだよ。なぜなら普通の牛乳も存在するから、
うん、
そっちに買いに行くし。
しかも冷蔵しちゃってるって言ってたしね。
そうそうそう。だってスーパーとかコンビニでさ、うん、ロングライフ牛乳どこに置きますかって言われると、むずいよね、
うん。
パンとかかな。パンコーナーとかかな。
パンと牛乳みたいな。
コーンフレークコーナーとかでもいいか。
ああ、確かに。シリアル、コーンフレークとか、グラノーラとかあるとこね。
そうね。そっちもありだね。そうするともうちょっと、この筋トレ男子女子からもうちょっと広がるね。
うん。
候補がね。
グラノーラとかさ、コーンフレークとか、
うん。
結局同じ話で牛乳持たないからちょっと買いにくいみたいな人もいそうだなって思って。そういう人その売り場に来ないじゃん。
ああ、じゃあもうそれさ、コラボができるってこと？
え？
例えばカルビーとか日清とかね。うん、日清食品とか、日清食品かな、まあ、日清とか、グラノーラ売ってますと。
うん。
グラノーラを買ってほしいんだと。
うん。
その呼び水として、ロングライフ牛乳を近くに置いてもらうと。
うん。あ、いや、あのね。
違う。
あの、牛乳が持たないから、ちょっとコーンフレークとかあんま買いにくいんだよねっていう人が
いるじゃん。あ、はいはいはい。
で、
そうだね。
そういう人はさ、その、コーンフレークコーナー行かなくない？そもそも。
あ、確かに。
久々に買ってみようかなって言ったら、まあ、行くから、そこに牛乳があったら、そっか、常温も行けるんだってなるけど、
うん、
そもそも行かない問題が、
そうだね。
あるなっていう。
いや、やっぱ、ジムよりこっちの方がちょっと角度は下がるね。イベントとかでやればいいけどね。確実に。
ああ、イベント。
なんかちょっと、なんだ？わかんない。どんなイベントなのかわかんない。もうこのイベントが具体的に思いつかない時点でちょっと俺の中で望みが下がったな。
どういうシーンで、なイベントなりなんかね。
そうなんだよね。
常温の牛乳が配られて嬉しいかっていうのがあればまた。
うん。あとあれか。
ブレイクするかもしれない。
部活か。
部活？
俺ら野球部でさ、毎日プロテイン飲まされてたじゃん。
うん、そうだっけ？
いや、飲まされてたんですよね。忘れた？
あんま飲んでない気がすんだよな。
いや、合宿の時とかね。
ああ、はいはい。
うん。で、監督が牛乳を買いに行って、うん、グラウンドからいなくなるみたいな、あの、天国みたいな時間があったと思うんだよね。
もうセルフで買いに行ってたんだ。
そう。じゃあ、ちょっと牛乳買ってくるから、お前らストレッチしとけ、みたいな。で、あの、クールダウンしとけ、みたいな。うんうん、で、ウェーイとか言ってずっとくっちゃべるみたいな。まあ、あの時間がちょっとなくなっちゃうんだけど、じゃあ俺、買いに行ってくるじゃなくて、うん、じゃあちょっとお前ら倉庫にあるロングライフ牛乳一本ずつ持って、プロテイン飲めって。
一年取ってこいみたいな。
そう、一年取ってこいみたいな。そうそう。っていう使い方もある。だから10代、ティーンもいけるね、多分ね。うん。だから部費からね、それを買ってもらう。そういう営業もあるっすね。
うん。
ああ。いや、なんか、売り方次第でなんか、どうすかこれ、10%。ちょっと、10% まではきついか、これだけだと。
確かに。スーパー。
多分その運動する、今なんかほぼプロテインが起点になってたから、うん、良さそうなのが。
うん。
これで、なんか、2% ぐらいまでいってほしいよね。1.3% のものが。これだとちょっと市場がニッチすぎるか。筋トレする人だと。
どうなんだろう、牛乳の総量に対したら。
ねえ。じゃあそこはなんか知らんけど、誰かに調査してもらえますか。それは得意な人いるよね。
はい。
はい。まあ、こんなところにしときますか。
はい。
ただ俺最後にちょっとね、うん、もしリスナーさんの中にですね、本当にこのなぜ平成からここまでロングライフ牛乳のシェアが下がってしまったのかという、お答えをお持ちの方がいたらぜひ教えてほしいです、ね。
正当。
もう俺は絶対それじゃんとか言って勝手に盛り上がっちゃったからさ。
あの、正当じゃなくても、こうじゃね？でも。
あ、そうね。
ぜひぜひじゃない？
ぜひぜひ。そういったコメントをね、X のハッシュタグ濃食ラジオ、あるいは、Google フォームでね、うん、教えていただけると大変勉強になりますので。
はい。お願いします。
はい。いや、友達とかに聞いてもいいんだけど、乳業メーカーの。知らない可能性あるよね。俺らと同じ年代だから。
うん。確かに。
うん。そういうもんだと思うしか思ってませんでしたっていう。今50代、60代、あるいは退職して、あの時代現役でしたみたいな、平成初期。うん、私は現役の間、ロングライフ牛乳が、どんどんどんどん、しぼんでいくのを見てましたっていう人が、いたらね。
うんうん。
強いけどね。お父さんが、乳業で働いてましたとかね。
いらっしゃるかな。
うん。はい。まあ、別に、そういう人の意見だけは欲しいわけじゃなくて、はい、いろいろ教えていただいて、
そうね。
ご意見を、はい、すると楽しいかなと。
うん、
やっぱり、一番はね、3月に来てもらったね、酪農家の青ちゃんはじめ、
うん、
やっぱり酪農業界の方々からすると、やっぱりロングライフ牛乳が増えるっていうのはいいことだと思うので、
うん、
はい。まあそんな気持ちで、まあ、はい、そんな気持ちで、ロングライフ牛乳に思いを馳せてはいかがでしょうか。
はい。
はい。ということで、皆さんのご意見もお待ちしております、うん。
お待ちしてます。
ロングライフ牛乳会、多分終わり。
はい。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。で、ここでお知らせなんですけど、お知らせをしていいのかな？ちょっとゆとさんに考えてほしいんですけど、
はい。
濃食ラジオは、多分、あと3回か4回配信ぐらいで生まれ変わります。
お3回か4回。
多分。はい。まあ番組名が変わるぐらいなもんで。
ハッシュタグとか変わるんじゃないですか。
ハッシュタグとかもちょっと変わっちゃうかもしれないです。番組名が変わることに伴って、はい、いろいろ変わることがあるんですが。
うん。
別にパーソナリティも変わんないし。喋るネタも変わんないし。ぜひぜひ今聞いている皆さんは、子さんリスナーということで。
うん。
今後もお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ちょっと僕とゆとくんの方でね、正確なカウントダウンを決めないといけないですね。
はい。
はい。
カウントダウン。
ということで、これからも、濃食ラジオ、ご愛聴のほど、よろしくお願いします。
ご愛聴か。よろしくお願いします。
それでは、ここまで、さよなら。
これそれでは、ここまで、さよなら。
今回はここまで、さよなら。
さよなら。